サラリーマン、日曜になる、日曜の、午後になるとだんだんだんだん気分憂鬱になってくるということで、はい、始まりました99年代の集いということですね。今収録してるのが、日曜日の、夜9時過ぎぐらいなんですけども、僕は普段ね、平日働いてるので、日曜の、こう時間が過ぎていくにつれてだんだんね、こう心が憂鬱になってくるっていうのは、そんなことはないんですけども、別に、結構いろんな人がそういう風になっていくんじゃないかなと思いますけども、ね、特にサラリーマンの方は。はい、ということで、どうですか、お二人は、翔也と、今日は翔也と凛とが一緒に参加してくれますけど、
どうもどう
どう
も。
ですかね、二人は大学生ですけど、特に日曜になって憂鬱っていうことはないですか、あんまり。
いやでも明日からやっぱテレアポ始まるから また
ああ、そういうことか。そうかそうか。そうね、なんか月曜から何か始まるってやっぱあるじゃん。なんか何をし、何しろ。そうなるとやっぱ日曜のこう、午後とかになっていくと憂鬱になってくるというか。
ちょっとね、ちょっと心
それ
配
こ
にはなっ
そ、
てくる。
それこそ大学さ、ほら、3人でいた時もさ、ほら、日曜のさ、こう、時間が過ぎていくにつれ、うわ、明日授業かよ、みたいな感じで、
あるな。
ね、なってくっていうのは、それは世界共通だと思うんですけども。ね、なんせ金曜の夜から土曜がね、最高なんですよ。時間帯的には、気持ち的には。
違いない
ね、最
ね。
高だったんですけども。でも僕は全然そんなことないです。ポジティブなんで。
なるほど。
はい、ということで、今日はなんか翔也が話題を持ってきてるらしいんですけどね。何ですか、ちなみに。あんまり何も聞かされてないですけど。
いやいやいや、そんなプレッシャーかけないでくれよ。
ない
や、
だ。
皆さん、最近じゃないか。でももう結構ね、スマホが普及して、結構スマホ一日の中で結構触るでしょ、多分。で、今回、そんな中で、このね、スマホめちゃめちゃ使用する世界の中でですね、皆さんどうやってスマホと付き合ってるかっていうのを、ちょっとね、聞きたくて、皆さんとこれを話できたらなと思います。
はい、まず質問ありまし
スマホと
たよ。
付き合
うん、質問
う。は
で
い、
す
どう
か。
ぞ。
はい。
質問っていうか、いや、普通に聞きたい。何にさ、スマホを何に一番使ってる？
アプ
なん
リ
つう
と
の、
か。
何にという、何にとかでも意識したことないよな。
スクリーンタイムとかでさ、見れるでしょ？
あ、そっか、あれで見れんの。
俺よくね、
でも
見るの、
さ、
スクリーン
あ
タイム。
れ、もはやさ、何に使うというかさ、もうすべてに置いてじゃない、なんか。
そうだね。
というと？
そう、なんか、いや、俺さ、財布とか持たないの、基本。
あ
財布持たないというか、財布は持ってんだけど、現金を持たないの。
あ。
で、高額な支払いとかだったら、カードで済ませるし、それこそ、1、2万以下とかのさ、支払いだったら全部、基本的には携帯で済ませるから、だから、そう、支払いにもなってるでしょ？で、タスク管理とか日程調整とか、その日記の役目も果たしてるじゃん。で、SNS とかで情報発信とか、情報収集とか、ニュースサイトとか、そう、情報関係のでしょ？あとは目覚ましとか、そうですね、もう全部じゃん、もう。
確
基
かに生
本。
活の中に入ってるね。
そう、生活のさ、なきゃもうきついじゃん、これ。スマホなくても生きていけるけど、でももうスマホを持った生活を覚えてしまったから、もうなくなったらきついよね、多分。ちょっとしたら慣れるんだろうけど。だからもう全部だよね。
確かに。
全部
で、
か
そ
も
れ
し
こそ、LINEPay をさ、ほら、俺ら、EJET やっててさ、いろいろ支払いとかでさ、LINEPay を使ってるわけじゃん。あれめっちゃ楽だね。送金できるし、
めちゃ
コ
くち
ン
ゃ
ビニも
楽。
使えるし。確かに携帯は便利やな。
だって今、口座とかもさ、ネットじゃん。で、ネット上
そう
で送
ね。
金とかもできるからさ、買い
確か
物
に
もだっ
確
て
かに。
ネットじゃん。もうさ、最強だよね。
確か
配
に。
達ですらネットだから。
何でもできちゃうね。
ウーバーイーツとかね。
でも多分ね、あれでしょ、リントがさ、聞いたのはアプリとかのこと？例えば YouTube 見るために使ってますとか、そういうこと？
あ、そういうことだね。だからアプリ、そういう、そう、アプリとか SNS とか。なの、
何に一番
そうだね。
費やしてるかってこと？俺多分ニュースが一番多いんじゃないかな。それ
ああ、
でいく
そ
と。
う。
毎朝1時間はニュース読んでる。長いのかもしれないけど、あんま読むの遅いから。そう、読むの遅くてさ。
いつタイミングで、いつ
朝起きて1時間経ったらぐらいかな。なんかさ、あの携帯の光がさ、あの眠気覚ましになってくれんのよ、わかる？あのブルーライトガンガン浴びてというか、だからそのようにもなってる。
ああ、なるほどね。
ニュースは見てるかな、
うん、あ、それはあるな。
うん、
うん、なるほどね。
皆さんは、
うん、リンと逆に何使ってんの？
うん、
リンとも YouTube
だ。俺はね多分でも YouTube かもしれないな。
AV
結構 YouTube ちょっと待てよ、 YouTube で AV いなくね。だから結構飯食う時とか、あと情報なんか収集とかインプットとかに、使ってますね、 YouTube は。僕結構本読むの嫌いなので、苦手なので、まだちょっと苦手なんですよ。
はいはい、
あれね、ヒカキンとか見て情報収集してんの？
ちょヒカキンはいろんなその癖の強い商品しか情報入れられないから、ヒカキンの場合は。
そうか、
そうかじゃないです。そういう感じですね。
じゃあ何、中田敦彦とかそういう系の、
うん、そう、中田敦彦とか、そうそうそう、結構長いじゃん、時間が30分以上とか。
YouTube 大学ね、面白いよね。
あ、そう、 YouTube 大学、うんうん、俺面白いね、あれとか見ちゃうから。結構
そう、YouTube 大学で思い出したけど、まあ、YouTube 大学の皆さん、三国志のやつぜひ見てみてください。めっちゃ面白いんで。
あー、
いや
ー、
気になった。見てないな、まあ、
キングダム見てからめっちゃハマったんですね、
三国志。マジで？
やだね。
あ、キングダムの話しますか？
いやいや、
いい
ね、待った。
もうしたんだ。
確かに。
もうタイトルにキングダム入るぐらいの話したんですか？
ボリューミーだった、
うん。そちらを見てもらって、聞いてもらって。聞きたい人はね。
YouTube か。
こうやわ。
でも俺もね、結構前はね、やっぱ YouTube とかが多かったね。でも逆に最近 YouTube 見なくて、全然見ないの
よ、うんうんうん、
見るとしたらサッカーのダイジェストで、なんかほら、ワオワとかさ、あとはダゾンとかの公式チャンネルがさ、
うん、
ハイライト出してるから、それとあとひろゆきっていう、まあ、西村ひろゆきっていう2チャンネル解説した人が、YouTube チャンネルでひたすら酒飲みながら質問に答えるっていう、あれでしか聞かないかな。うん、だから YouTube あんま使わないから、だからどっちかっていうと、なんだろうな、インスタ、でもインスタもあんま最近だな、微妙だな、あんま使わないな。なんだろうな、俺もそれこそスマートニュースとか見るの結構好きだから、基本なんか暇だったらスマートニュース開いて、なんか経済っていう欄とテクノロジーっていう欄を見るのが好きで、そこを見るとすごく面白くて、あとまとめニュースか、あ、じゃあキャリアってとこかな、なんか変な小話みたいなのとか見るから、そういうのとか見たりとか、あとはシンプルに Kindle、 俺は逆に本読むのが好きで、で本読んでたんだけど、紙の本でその処置しきれる量の限界がやっぱりあるなと思って、最近Kindle で Kindle Unlimited とか入ってるんだけど、
はいはい、
ちょっとね、見せよう、これ Kindle のペーパー、ペーパーホワイトだっけ、ってやつ、そうそうそう、まあ結構前だけど、でこれ、まあ、スマホじゃないんだけど、もうほんと本読む専用のさ端末があるんだけど、そう、でこれはそう、ずっとここに入れられて本の、で Bluetooth じゃない、あ、 Bluetooth じゃないや、なんだっけ、ブルーライトじゃないから、そうだから夜に読んでもいいのよ。
はい、
なんか特殊なん
で、でも結構ね高い、そう、あ、特殊というか、まあ、ちょっとこれ機械的な話になっちゃうんだけど、スマホのブルーライトの光ってバックライトって言って、こう後ろ側から照らしてるのよ、ライト。だからその目に突き刺さるのよ、ライトが。
うんうん。
ちょっと細かい話をごめんなさい。でもこれは Kindle のペーパーホワイトはフロントライトって言って、その画面のこのディスプレイの部分だけを光が照らしてるから、そのこっち側に光が刺さってこないのよ。
なるほどね。
そう、こう画面だけを光らせてるから。
あ、そうなん
だ。うまく説明できないけど、そうそう。
光の方向が違うのか。
方向というか、そう、照らしてる部分が違うから。
はあ。
そう、だからブルーライトが入ってこないように。
あ、そうなんだ、それは初めて知った。そう、ね、
まあ、ちょっとあのカクカクして遅いけど、まあ、でもすごく便利。
なるほどね。
夜寝る前に読んで、
うん、
まあ、あの電車に乗ってる時とかさ、朝はほら目覚ますのにもあれだから、うん、携帯で Kindle 読むから、
うん、
だからそうね、基本だから携帯とかそうだね、本読みとかニュース読みとかかもしれない。
なるほどなるほど。じゃそれで言ったらあれだな、 Kindle じゃなくて俺はあの Amazon Audible を聞いてるかもしれない、それだったら。
あー、オーディオね、
うん、うん、オーディオでスマホだったらやってるかな。
なんかさ、うん、俺もオーディオブック、うん、なんかやってたんだけどさ一時期、
うん、
なんかね、うん、なんかよ読んだかよ、なんかこう頭に知識が入った感じがしないのよ、なんか、なんかわかるかな、なんかただ流れていくだけで、
うんうん、
まあすごく聞き流しには良かったんだけど、
うん、
なんかあまりこうなんかしっかりこう情報が乗っかった感じがしなかったから。
そうなんだ。
Amazon オーディオってであれサブスク、それも
サブスクだし、サブスクもそう、あん、サブスクもあるし単発っていうかもある、あの
ショップとか
で買うのもある。
ああ、じゃあ Kindle 的なやつか。
そうそうそう、なんだろう、めっちゃいい。俺はなんかさ、俺本読んでるとさ、なんか詰まっちゃうとさ、なんかどうしてもなんかうってなるのよ、うん、あれここ理解できない。でそこをまずスピードでもシュッてやって一回流してくれて、でなんか2周目聞くみたいな、それと入るみたいな感じで使
って。俺もちょっと電車の中で Amazon オーディオにしようかな。
あ、しかも
持つのめんどくさいから。
ああね、それあるかもね。で AirPods じゃん、それこそこうやもん、うん、だからあの
プロね、
プロプロ、ごめんプロ、あのノイズキャンセリングあるからさ
そう
電車の中でもあの不自由なく聞けるかもしれない。
そうなんだよ、
ね、
うん、
なるね。
ちなみに Kindle Paper White はね、電源切ってるときこうやってすごいおしゃれになるんだよ。
あね、俺のさっきそれ見ておしゃれやな、
置物になる。でこれつけると、うん、で電源どこ、あ、つけると
どうな
る、見えるか、こう、こういう感じ。
ああ、ほんとだ。
そうそうそう、で消すと、これ消すと、
うん、
こういう感じでね、変わるのよ。すごいでしょこれ。
それさ、ど、何なの、ついてんのずっと、消費しない。
いや、なんかこういうデザインなんで、ちょっとこれはあんまよくうまく説明できないよ。あ、でもこれついてない。
ああ、なるほどね。面白い。
そうか。へえ、そう
なの。そう、あの聞いてる人には申し訳ないですけど、ちょっと見やすい。
ちょっと
調べてみてください。
うん。面白い。
へえ、そうかそうか。だいたい一日にみんなどれぐらいスマホ触ってる？その使ってる？その目覚ましもそうだし、全部含めて。何時間ぐらい
使った？でも俺この前でスクリーンタイムみたいなの見たら、うん、7時間とかって書いてあった。
ああやっぱそんぐらいだよね。
うん、そんぐらいだね。
俺も最初びっくりしたけど、
ね、意外と使ってんだよ。
うん、
7時間も使ってる感覚ないけどな。
俺もない。なんでそんな多いんだ。確かに。
でも俺、ね、寝てる時スマホ開きっぱなしだから、そういうことかな。
うん、あ、それもあると思う。
あの目覚まし時計でさ、開きっぱなししてんの。
うんうんうん。
ああ、そういうこと。
いや、目覚ましで開きっぱなししてんの。
え、あれ
特殊な目覚ましで使ってんの。そうそうそう。
でもさ、それ使ってさ、まあ、大体1日6時間寝てるとしたらさ、1日1時間しか使ってないことになるよ。
確かに。まあでもこれでは多分計算されてないだろうな。まあ、あれだね、スマホの、まあ、使ってる時間とかも人それぞれあると思うけど、まあ、なんかあれだよね、なんかスマホさ長時間使ったらこうなんかあんま良くないとかさ、そういう話もさ結構多いじゃん。特にこう、うんうん、親世代とかの人はさ、
うん、
なんかスマホは1日何時間にしなさいみたいな、
うんうん、
とかあるじゃん、制限とか。そういうのはどう思う？なんかスマホはの使える時間を制限するべきかどうかみたいな。
あ、いやこれさ、これ言っちゃったらもう元も子もないかもしれないけどさ、
いや言っていいよ、俺も言うし。
この
じゃ最初、じゃあ、うん、ちょっとりあえず最初リンと行こうじゃん。
あ、リンと行く。
うん、
うん、
俺ですか。
うん、
うん、スマホはどう、例えばさ、じゃあ自分の子供にスマホを与えるとして、
うん
うん、
そのなんか何時間までだよとか制限とかつける？
使いすぎだなっていうのを感じたら制限はするから。
あー、そういうこと。
でもそれさ、使いすぎっていうけどさ、その使いすぎかどうかってどうやって判断するの？
1日。
そうだね、だからある程度その、 なんか学校のなんかだから宿題がやらなくなっちゃうとかさ、
あ
ちょっとその学校の方で気象というか、
まあスマホがまあそのそういう勉強とかそういうのの害になっちゃったらみたいな。
そうだね、なんかちょっと、そこら辺に響くようだったらちょっと考えるかなっていうのはあるけど、でも基本的に別に悪いことだと思ってはない、携帯を使うことに対して。
そう、なるほどね、
っていうのはない。
なるほど。
じゃあリントは、まあ、まあある程度は寛容的に受け止めて、まあ、ちょっとなんか、まあ、使いすぎで、まあ、その私生活とかに害が出るんだったら、まあ、ちょっと制限かけた方がいいかなぐらいの感じか。
そうだね、てかいやでも逆に使っては欲しい、その、どんどんそういうなんか新しいものはどんどん使っといては欲しいっていうのはあるから、使っては欲しいな。ただ、その気象が気象って言うんだっけ、
俺はさっきからずっと分かんなかった。気象って何？
気象じゃない、なんだっけ
天気
俺も天気だ
と思った。なんだっけ、なんて言うんだっけ、なんとかに気象が出るじゃなくて、なんだっけなんかだからその害する、なんかそれを携帯を使うことによって他の
支障な、
いいことに支障だ、
何
支障が出なく
て何やねん、
日本語を勉強しろよ
なんかそういう学ちょっと待って、いやいやって
ちょスマホ使いすぎて雨から晴れになるってことでしょ、だから
天気の声、違うそういうことじゃなくてだからそのスマホを使いすぎによってその学校とか、まあ、そういうねところに支障が出ちゃうようだったらちょっと制限はしたいと思うけど、でも使ってほしい、結構そういう新しいものバンバンっていうのは。
はい、あ、じゃあそれを踏まえて、じゃあ翔也はどうですか、
制限をかけるかってことでしょう。
まあ、制限をかけるというか、まあそうです、まあ、自分の子供というか、まあ、今ちょっと自分の子供みたいな感じになっちゃったけど、まあ、そのスマホを使うことに対しての、まあ、その翔也のまあ考えというか。
なるほどなるほど。俺はねもうこれコントロールできないかな、正直。
コントロールできない、
例えばその自分の子供だったらの話だけど、そのスマホの利用時間とか、そういうものを何時間までにしなさいって多分言えないと思うっていうのは、単純に便利じゃんか携帯って、だから多分いろんな必要な場面っていろいろ出てくると思うし、なんだろう、周りもさどうしても使うようになってくるとさ、やっぱうちの子だけ使わせないっていうのは、なんていうの、ちょっと社会から取り残されるというか、ついていけなくなっちゃうと思うから、やっぱりそこは制限が逆にできない。なんかスクリーンタイムみたいな感じで親のなんか制限みたいにかけれることはかけれるとは思うけど、そこまで多分やらないんじゃないかな、
と
思うかな。
じゃあ、まあ子供のためにも制限をかけるべきじゃないというか、周りとの
だ、ね、
で比較対象になっちゃうからね。
そうそう、でなんか本人がそのスマホを使いすぎがあかんなって気づけばやめればいいしっていう考えかもしれない、だから俺も例えばなんかやらなきゃいけないことがあった時とかは意識的にこう控えるようにはしてる感じはするかな、でもそれ以外はまあ、って感じ、付き合い方として。
なるほどなるほど。じゃあまあコントロールができないってことか。
なるほどね。もしじゃあでもさ、やっぱり小学生とか中学生の時ってやっぱその、学校の宿題とかをさやんなくてもさ、
はいはい、
気づくまではなかなか難しいじゃんか。
だから
そうなったらどうなる、どうする、もう学校の宿題もやらないぐらいもうずっといじってるっていう状態だったらどうする、
なんかそれはなんか直接的にそのスマホを使うのが悪いとかっていう言い方はしないと思う。
なるほどね。
なんか別のことがデメリットとしてあるよっていうかもしれない。
なるほどね。
いやめっちゃいいと
思う。なるほどね。そういう
なんかほら、なんか今まで俺らがやってるさ、任天堂 DS とかやってたやん俺ら、
はいはい、
それだったじゃん。携帯じゃなくて、 もうゲーム機だったじゃん、うんうんうんうん、ずっと夢中になってたものが、うん、なんかそのゲーム機とは違うもんね、なんか携帯ってまた、
ああ、うん、生活の中にあるからってこと、
そうそうそうそうそう、
ああ、なんか、なるほどね、
うんうん、ちょっと違うじゃん、なんかいろんな要素があるから、うん、携帯はそう、これからも使うし自分が、
うんうん、まあね、
うん、だからね、
なんかだから俺はその子供に対してだったらなんか何でもいいんだけど、うん、とにかくこうハマりまくってもらいたい、別にゲームずっとやっててもいいし、なんかそれで突き抜けてもらいたい、個人的に突き抜けるものがないから、うん、なんかそういうのはあんまり制限しないかも、
うん、
荒野はどう
ですか、荒野はじゃあそこら辺は制限あんましないか、
うんうん、
俺はね、うん、もうねはっきりしてる、もうこれははっきりしてて、うん、俺はもうある程度自分で、まあ、言語能力とか、うん、その、まあ、周りのこと識覚とか識別できるような年になったら、うん、もうスマホを逆に最新のものをパッて与えて、
うんうん、
もうちゃんと使えるように使いこなせるようにそこからも教育する、ガンガン使わせる、もうあの制限どころかもう使わせる、むしろそういうのは、
うん、
で例えばなんかこう、まあ、なんかスマホ使ってさ、ほらそれこそ勉強に支障が出るとかっていうのもさ、やっぱりある話としてあるわけじゃん、
うんうんうん、
でもそれってスマホがさ本質的には根本的な原因ではなくて、
うんうん、
その勉強する代わりに自分がほら本来こっちをやりたいっていう誘惑に負けるっていうことがさ根本なわけじゃん、本質的には、
うんうんうん、
だそれは別にスマホじゃなくてもさ、ほら漫画だったりとかさ、うんうん、まあ、友達と遊ぶとか、まあ、外で遊ぶとかっていうその原因はさ、まあ、そのいろいろあるわけで、要素としては、
うんうん、
本質的な、まあ、根本的な原因としてはその別の誘惑っていう、その誘惑の部分じゃん、
うん
うん、だからまあ時代とともにほらその誘惑がさ進化していってるだけで、今たまたまそれがスマホっていうだけじゃん、だからまあ別にそれを逆にちっちゃい頃からさスマホをさどういう風に使うべきなのかっていうのもさ学んどけば、例えばスマホでさゲームとか YouTube を見るだけじゃなくて、例えばじゃあ先生とかに聞かなくても数学のさ公式がもうネット上に載ってるとかさ、ここでこういう風に調べれば情報手に入るんだみたいなっていうのがさちっちゃい頃から分かるじゃん、でそれこそあとはそうだ、あの翔也がさっき言ったあの周りが使ってんのに自分が使えてないみたいなっていう感覚も味わってほしくないな、あんまり、
うん、
実際俺がそうだったからさ、俺すごく厳しくて、やっぱり小学校の時あの DS とか、うん、ゲーム機とか全然使わせてくれなくて、で、そうだから周りの友達が PSP とか、DS で稲妻イレブンとかやってるの見ててすごい羨ましくて、
はいはい、
そうで中学高校ぐらいになってからやっとできるようになって、そういうのが、
うんうん、
でそっから逆に爆発したのよ、今までできなくて我慢したのが、それ本当良くないなと思って、だから使える時に使わせてあげないと、その溜め込んでた欲望とか欲求で爆発するから、
うんうん、
だからほらもうゲーム機のためにみたいな感情になっちゃうから、
うんうんうん、
その本質的なものが見えなくなっちゃうというか、
うんうん、
別にゲームもさ、その例えば、まあ、ポケモンとかさ、まあ、そういうのもそうだけどさ、どうすればこういう風にたどり着けるか、どういう風にすればこういう風になれるかみたいなさ、
うんうん、
本質的にはそういうさ、まあ、その問題解決能力とかも養われるわけだからさ、別に悪いことじゃないの、
うん
うん
うん、確かに、う
ん、だからなんかそこがちゃんと分かってる親じゃないとなんか、
そうだね、
かわいそうだよね子供が、
うん、確かにね、
だから俺は使いこなしてほしいというか、
うんうん、
だから俺はもうちゃんともういいのをあげて、
うん、
でまあ、最初はまあこう見守ってて、
うんうん、
でなんかそれこそなんかこう使い方に影響とか出始めてるんだったら、それはもう使い方の教育をすればいいだけだから、その禁止じゃなくて、
うんうんうん、
だから俺はもう完全にもう子供にそこは任せるかな、もし子供に預けるとかだったら、
うんうん
うん、
そうだね、
うん、だからなんか結構か、うんうん、勘違いしてる人が多いよ、なんかそのスマホが本当に原因なのかっていう、その支障が出るかどうかっていうところもさ、
うんうん、
まあ、勉強にしろなんか何にするにしろ、うん、別にスマホなかったらさ、うん、多分他のもので多分みんな暇つぶしてるしさ、絶対、
うんうん
うん、確かにね、
だからなんかさ逆にそのスマホがさこう夢中にさせる要因って絶対あるわけじゃん、スマホのなんていうの、そういうアドレナリンが出るさ そのなんていうのシステムみたいなのがやっぱあって、例えばフィードバックが早かったりとか、それで自分がやったことがすぐ結果出るみたいな、だそういうなんか要素を違うその自分の親として持ってきたい方向に使えるかどうかっていうのが大事なのかなとか思ったりする。
なるほどね、
うん
うん、だから逆にその使いすぎでなんかその支障が出たっていう経験もするべきだと思うのよ、うん、わスマホ使いすぎたわみたいな、ね、でそういう自覚がむしろないと、こっちがスマホ使いすぎじゃねって言っても、うん、それが自覚としてなかったら結局意味ないから、
うん、
だからまあ自分で気づくべきじゃんそういうのって、
うん、
だから一回だからさスマホ使いすぎテストのなんか0点とかなんか赤点取ったみたいなっていう経験もさせた方がいいと思うんだよ、
うん、
そういう意味で言うと、うん、自分でそれが何が原因だったかっていうさ自己分析能力にもつながるじゃん、
うんうんう
ん、
そうだね、
ね、
なんか 親としての話おもろいな、うん、
そうね、
まあ、ね、
うん、確かに。
いやでも俺は本当に、うん、ちっちゃい頃本当にあのちっちゃいゲーム機、うん、それこそ DS とか PSP とかって本当に持たせてもらえなかったから買ってもらえなかったし、
うんうんうんうん、
だから俺は本当に自分でお小遣い貯めて PSP 13,000円のことぐらいの買ったし、
うんうん、
そうでいとことかがゲーム機いっぱい持ってたのよ、う
んうん、
であ
るよね、
そうでめっちゃたまに実家とかに遊びに来た時にその やらせてもらったりとか、でもこっち持ってないからさ、ほんと他の人が持ってきたゲーム機とかを使ったりするのが普通だったから、
うんうんうん、
できるとしたら家にあるさあの64とかプレステとかそういうのだったから、なんかもうほんとその
ちっちゃいゲーム機、ちょっと年齢層高めなんだよな
そうだからそのちっちゃいそのゲーム機ってすごく憧れて、今じゃほらさ買おうと思えばすぐ買えるけどさ、
うんうん、
だからそういうのもやっぱりちっちゃい頃からね使わせておくべきだな、
うんうん、そう
そう、やっぱりそこそう、そこでねやっぱなんか劣等感感じるってやっぱかわいそうじゃん、
うんうん、
俺もすごい劣等感感じたから、友達みんなあの PSP でさなんかサッカーゲームとかさ、うん、なんか、うんうん、なんだっけスネークのやつなんだっけあの
メタルギアソリッド、
あ、メタルギア、メタルギアとか流行っててさ、
うんうん、
メタルギアみんなでさチームプレイとかやってるんですよ、俺ってそれ見てるだけで、まあ、超悔しかったもん、
うんうん、
なんかでそういうのもあったから、そういうのは絶対さ、
うん、
あんまり感じてほしくないというか、
うん、
そうね、いや確かになんかさ、
うん、
Wii とか持ってる友達ん家とかになんか集まってみんなでやられなかったもんね、
あ
でなんかその Wii を持ってるやつってすごいなんか、うん、なんていうのかなんかすげえだろみたいな感じが出てるんだねやっぱりね。
いやだって俺 Wii 持ってる人金ずっと金持ちだと思ってたもんね。
ああそうだね。
あそうか。
確かに。
だからそうね、逆にだから俺はその Wii 持ってた派だったから、
うん、
大抵集まる時とかはやっぱ俺ん家だったし、
あ
そういうのはやっぱり経験としてある意味ちょっと自信につながるっちゃつながるかもね。
なんか。いや今思うとでかいと思うわ、
うん、
自信になるもんね、
うん、なんとなくね、
そう
すごいくだらないけど多分ちっちゃい頃のあれは大切なのかもしれないね、
大事だと思うな、うん、
そう考えるとだから俺小学校の時マジ何してたんだろう暇の時全然思いつかねえよ、うん、だからね
小学校ね、
いや毎日9時に寝てたじゃん小学校の時、
健康的
9時に寝かせられてた、
そうね、だからなんかあれだね、そのまあ親とかもそうだし、これからなんか誰かを指導する立場とかにもなる時にもさ、なんかその本質的なところをさ見誤らないようにしないといけないよね、な
んか、うん、それは大事だと思う、
うん、
結構やっぱ本当に何が大事か何が原因なのかって見えない人マジで本当に社会人になってても普通にザラにいるから3、40代とかで、
うんうん
うん、
確かに、
だからそこはなんか生きてる年数というかはそのなんか本質を見る力をどれだけ養ってるかっていうところから、
だから生きてる年数は関係ないんだ、それが結構なんかさ、それは結構なんか本読むとかニュース読むとか情報を入れるってこと結構つながってこない、なんか本質
って
結局これ何言いたいのっていうところでさ、
うん、
極めるところで、
そうだから本読むとかってすごい大事だと思うんだよね、
うん、あそうね、
なんか だから小説とかでもいいけどさ、なんかこの人これなんどういう意味なんだろうみたいな絶対あるじゃん、うん、本当に読んでて、うんうん、それも本質だからさ、うんうん、確実に、うんうん、そういうのってやっぱ本とかさ読まないとあれだよな、生まれないよな、
なかなか生まれないかも。
であと最近だっけ、俺が最近気づいたんだけど、そのだから本を読んでめっちゃ大事だと思うんだけどさ、その後にさ一人の時間ってなんか大事だなと思って、なんか子供をもし持ったら俺絶対一人部屋って俺あげたいなと思った。
ああなるほどね、
うん、俺今までずっと、うん、家で一人部屋持ったことなかったのよ、大学生になるまで。なぜかというと、お部屋がまあ3つほどあって、その1つはなんか俺3人兄弟なんだけど、うん、俺と弟と妹がいて、で1つは3人寝る部屋で、もう1つは妹の部屋で、もう1つが俺と弟の部屋だった。だから一人部屋っていうのはなくて、
うんうん、
今までこう来たんだけど、いざなんかそのなんか大学でこう一人部屋っていうのを持った時に、うんうん、なんかね自分の中のものがなんかいろいろなんか進化したんだよね。なんか一人で考えること、一人で考えることがそのアメリカの大学に行ってからそのすることになって、それでね、うんうん、なんかそういうなんか本質的なものっていうのかな、そういうのが見えた気がして、
う
ん、自分で一人で考えるっていうのすごい大事だなって思ったわ。
確かに大事かもね。
気づけた。
あんまり意識してやってないけど、
うん、俺も小6ぐらいからずっと独り言で一人で考えてたよずっと。
ああ、だから俺それすごい
友達少なかったから。
うん、それがねすごいなんかいいと思うと思った。俺は大学生になって
初めて。なんかさ、うんうん、頭の中でさ物語とか作らない、暇な時。
俺は歌詞書いてるかも。
ああ。
物語じゃないけど。
あ、まあだからそれも物語じゃない。
でもそういうことか。
うん、そう、歌詞とかまあなんか物語とかさ、うん、なんかその頭の中で別の世界描くの、それこそ授業中暇になった時とか。そう。で、別の世界での自分を作って、そこで映画みたいなものを作るのよ。例えばなんかまあ別に、ほんと何でもいいの。なんか例えば、こう、多分これ絶対みんなやったことあると思うんだけど、うん、今こう授業受けてる最中に急になんかこうだなんか侵入者みたいなのがいっぱい来て、
もうある。
で、それを実はこう能力を隠し持ってた自分が全員退治するみたいな、うん、そういうのとか絶対あると思うんだよ。男は絶対ある。うん、そういうのとかさ、まあなんかそういう子供っぽいやつもいいし、うん、なんか普通に物語とかさ、そうやってると気づいたら30分が経ってんの。だ普通の人は多分10分とかさ、ね、5分とかだけど、結構長めのストーリー作ってた頭の中で。
確かにね、授業中とかはね長め作れるもんね。
そう先生の話つまんないからさ。
つまんないから
、
妄想で
な、そういうのとか、うんうん、あとは独り言を喋ったりとか、うん、頭の中でずっと自問自答したりとか、一人で考える時間って確かに大事かもしれない、
ね、大事だね。なるほどね。え、じゃあそっか、一人の部屋持ってなかったのか今まで。凛と
持ってなかった。だからなんかね、うん、本当に一人で考えてこうするっていう時間本当になくて、うん、もうずっとなんかね、うん、いろんなことが頭にごちゃごちゃしてる感じ。
あー、まとまってなくてね。
なんか整理できてないんだろうね。なんかだからもう常にこう周りの環境にこう合わせてみたいな。でもただなんかそのおかげでちょっとこう順応能力みたいなのが多分強くなったんだけど、うんうん、なんかアメリカ行った時もなんか別になんかすぐ慣れたしとかそういうのあるんだけど、うんうん、ただなんかそういうなんか本質を見抜くとか自分でなんか気づくとか、うん、そういう力はちょっと弱かったなと思った。
そうかへ。いやこれさめっちゃ気になったんだけどさ、一人の部屋ないってことはさ、そのエッチな動画ってどこで見んの？
だ絶対聞くと思った。
いや気になる、ね、だ
トイレか風呂じゃない。
あ、トイレか風呂か、そっか、うん、
まあまあそうなるか、
そうしかないですよね。
なるほどね、一人の部屋。
まあじゃああれか、まあ、スマホは、まあ、それなりにみんなもうあれ使わせるべきだよねみたいな感じか。
そうね。じゃ最近なんか、
まあ、何、うんうん、あ何、いやいや最近何、
最近ね、 あえてスマホを一切触らないみたいな休日を作ってて、うん、土曜日とかがそうなんだけど、うん、基本的に、まあ、SNS も離れる、ニュースも読まないっていう、なんかそういう YouTube も見ないとか、なんかそういう日を決めてると、なんか意外となんかその結構ストレスを無意識的に感じてたものがちょっとなんかスッてなる感じが最近あって、それがなんか心地よい自分の
中で、なるほどね。その
スマホ使わない、ね、した、ね、
見てない時は本読んだりとか、うん、なんか散歩行ったりとか、
うん、
あとはなんだろう、近くの隣の駅まで電車で行って、あの全然電車の時刻とかも調べないで、うん、でカフェ入ったりとか、うん、なんかそういうこと
を、うん、
あ、いいね、
それは結構そういいんだよね、なんか、
うん、いい休日の過ごし方してんな
、うん、してるね、
そうそうそう、それ結構いい、おすすめかもしれない、
いいなそれ。
なんかビル・ゲイツがやってたらしくて、それを、
うん、ああ。
なんかネットフリックスかな、なんかで見てビル・ゲイツのあれを、
うん、
で、あ、やってみようと思って。
なるほどね、
うんうん、
スマホ使わない時間か、結構意外と作るの難しいんだよ
ね、ね、
うん、
仕事とかやってたらいろいろ連絡とかも来るだろうし、
いや来るよね本当に、うん、まあ、日曜はあんまないけど、
うんうん、
そういう回
そういう回、
あ、そうそう、だからやってんのよ、
うん、やってんの、
ビル・ゲイツがやってんのよそれ、なんか近くの村みたいなのにみんな集めてみたいで、一切デジタルから離れて、そうそう、面白そうだよね、
うん、
そう、そういうのはいいかもしれない。なんかでもそういうのもだから気づくよね、勝手にね、スマホめっちゃ触ってたりしたら、だから、
うん、そうだよね、
あんまり、うん、
俺は結構使っちゃうなスマホ、
うん、
連絡とかどういう、
いやまあね、うん、なんか基本見てるなずっとスマホ、
あ、そうな
の、基本というか、まあ、本読んだりとか、
うんうん、
そういうの以外は、まあ、連絡来るのもあるし、
うんうん、
まあ、仕事始めてから本当にスマホをめっちゃ使うな、 あと会社用のさ、
うんうん、
携帯もあるからさ、
うんうん、
そっちに連絡来たりとか
もあるし、はいはい、
なんかそうね、電子機器系は結構ずっと触ってるな、パソコンもそうだし、うん、
なるほど、
うん、
なんかイライラしてこない、
そういう時間作りたいわ、イライラ、イライラってどういうこと、
なんか俺デジタルに触れすぎるとなんか無性にイライラしてきちゃうのよ、なんか頭がぼーっとする感じで、いや病気なんだよ、なんかだからそうだから、あんま合ってないのかなと思いながら、使いすぎなのか、そうだから、
あ、でも使わない時間っていうか、なんか、うん、その温泉行ったりとかそういうのでリフレッシュする時間は作ってる、週一で、
うんうんうん、
昨日も龍選手の言ってきたし、
あ、いいな、行きて、
でもね、でもね、雪降ったのよクソ寒かった、
え、
なんかあのサウナ行って、
うん、
サウナまあ10分15分ぐらい入って、
うん、
水風呂行って外気浴みたいなの、
うん、
外気浴みたいなのやって、うん、もう外気浴がねもう寒すぎて、まあその最初の 2,3 分ぐらいはその膜ができてるからなんか別に寒くないの、
うんうん、
でだんだん寒くなってきて、いつもよりその寒くなるペースが早いの、激寒だから、
そうなんだ、
そう、速攻で半身浴みたいなとこ行って、
確かに、いや龍選手いいよな、
うん、でも整ったわ、
整った心整えた、
うん、そう、しっかり寝れた、
俺ちなみに龍選手でぶっ倒れたわ、風呂入りすぎて
どこで倒れたの、
うん、あの露天風呂に出る入り口のところでぶっ倒れて2秒ぐらい意識飛んでのぼせてチンコ丸出しで
仰向けで、それ自分で気づいたの、それ
自分で気づいた、はっ、2秒とか記憶がね、
おもろいな、
伸ばせやすくて、
まあ結構入っちゃうな長く、
うんうんうん、
まあだから、まあ、そういうスマホ使わない時間って作るのも確かにありかもな、 逆に俺みたいなやつは逆に作った方がいいのかもな。
というと、
いやなんかずっと使ってんじゃん。
ああそういうことね。それはあるかもしれない。
それこそ最近さ、ほらキングダムとかさ、漫画もさ全部スマホとかさで読むからさ、
確かにね。
だからやっぱ良くない、良くないよな、そう考えると。
意外といいかもしれんな。特にで効果実感しやすいかもね。
あ、気持ち的な効果ってこと。
そうそうそう、ほら落差がすごいじゃん、日頃まあ使ってて普通に、で一切使わないっていうこの落差がすごいから、あ感じるものあるんじゃない。なんか
なるほどね。
うん、
ちょっと金曜の夜から土曜の午前中にかけて使わないみたいな、ちょっと
ああいいかもね、
仕事終わってから。それやろうかな。
あとあれは飯食ってる時にスマホ使わないとか、飯食ってる時だから。
パソコンもダメ。
パソコンもダメで何も見ないで飯食うの、やってみ、ちょっとなんか変な気持ちになるよ。
基本ないなそれ。ちょっと朝やろ毎朝それ、
俺何してたっけみたいな。何も見ないで食うから。ちょっとおすすめ。
なるほどね。
うん、
ということで、まあじゃあスマホについて話したわけですね、今日は。なんか自分が親だったらって考えたらね、なんかこうね、また変わるよね、考え方とか価値観とかね。
そう、
確かに。
だからまあそうね、今のうちに自分自身が若いうちから、まあ、そういうのをちゃんとコントロールできるようになっとかないと、親とかになった時にやっぱりね、その教育者としてやっぱり、ね、あの辻褄が合わなくなるようなことになるから、ね、やっぱ説得力ってやっぱ親ってすごく大事だから、
ね、
うん、そういうのはやっぱりね、子供はすぐ伝わる、分かるから、絶対
見抜くからね、
感覚的にね。だからそういうのは大事かなって、皆さん、あのスマホの使いすぎにはくれぐれもご注意をということで、はい、まあ、ちょっとは、ね、目を休める時間作ってもいいんじゃないっていうお話でした。ということで今日はこんな感じですかね。
そうです。ちょっと最後なんだけど、ちなみにさ、だってこうや今ブルーライトカットメガネつけてるでしょ。違う、
うん、つけてるつけて
る。あ、それもね、一応ね、そういう対策。
そうそうそう、ねね、寝る直前までは、でブルーライトは結構厳しいからね
厳しい
厳しい、やっぱね、そう、携帯見た直前で、ね、寝るのと、僕こういうのかけてちょっとカットして寝るのと全然寝起き違うから。
やっぱ違う。
ああ。
うん。そう。それはだから、それはマジで違うから。
朝活コミュニティリーダーなだけあるね。やっぱり。
でも睡眠はね、研究してるからちゃんと。うん。まあそんな感じですね。
うん。
ということで、じゃあ、皆さんも今一度、自分のね、まあ、アップルじゃないです、iPhone 使ってる人だったらスクリーンタイムとか出てくるから、まあ、そういうの見て、まあ、ちょっと自分のスマホ使ってる時間とか見つめ直してみるのもいいのかもしれないのかなと思います。はい、ということで、今日はどうでしたか、話してみて。ちょっと真面目な話もしたけど、リンと、
そうだね、だから今日ちょっとね真面目な話だから、いろいろそれぞれ価値観も違うし、そういうなんか、でもしかも普段こういうことはあんま考えたりもしないじゃん。まあ考えたりするけど、
まあそうね、
話してこう、そう考えたりもしないじゃん、やっぱりここまで。だからなんかすごい楽しいよね、なんかね。
そうだね。翔也は？
いや、なんかこの話なんか風呂入りながら裸でしてえな。
だから温泉とか行って、ね。
温泉とか行って。以上です。
あの、まあそういうことで、まあ皆さん今週末もうおしまいですけど、また明日月曜日から頑張っていきましょう。多分収録ね、配信してるときは全然曜日違うと思うけど、はい。ということで、そうよく考えたらそうだ。ということで皆さん、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の配信で、お会いしましょう。バイ。